今回の探究へようこそ。今日はお手元の資料、あるバドミントン教室のレポートをもとにですね、人を見る目と、それからメタ認知、この2つの、かなり本質的なスキルについて深く見ていきたいと思います。
これは非常に興味深いレポートですよね。バドミントンの話なんですけど、その人間関係とか自己成長とか、そういう普遍的なテーマにつながっているなと感じます。
特にコーチが指摘している偽の協調性という言葉、これ気になりました。
そうですね。表面的な輪を保つために、なんか本音を言わない、言えないみたいな、そういう態度とそれに対する誠実さ、この対比が今回の議論の、出発点になりそうですね。
なるほど。その誠実さが、じゃあどうやって人を見抜く力とか、あるいは自分自身を客観的に見て成長する力、つまりメタ認知ですね、これにつながっていくのか、そこを、手繰っていきたいですね。
まずその偽の協調性ですけど、資料によるとこれを優先しちゃうと、結局周りには同じような、当たり障りのない人ばかりが集まってくると。逆に誠実さとか高潔さみたいなものを大事にする人からはちょっと距離を置かれてしまう、信頼されなくなると。結構厳しい指摘ですよね。
耳が痛い話ですね。でもコミュニティの質みたいなものを考えると、確かにそうかもしれないですね。そこで重要になってくるのが人を見る目だと。
そうなんです。
資料では青汁王子三崎優太さんのケースなんかも例に挙げられてましたが、コーチが言う人を見る目のポイントって具体的にはどういうことなんでしょう？
まず一番大事なのがポイント1として挙げられている自分は人を見る目があるって、まずそう思い込んじゃうこと自体が危険だっていう。
自分自身への認識から始まるんですね。
そうなんです。誰にでも認知バイアス、色眼鏡みたいなものはあるんだっていう自覚、これが大前提だと。
なるほど。
その上でポイント2として、ハーバード大学の長期研究なんかを参考に他者を見る3つの視点を挙げてますね。
はい。
まずは言動の一致、特に自分がされて嫌なことは人にしないか、これは基本ですよね。それから知能の良さと精神力、これに加えて誠実性、つまりインテグリティですね。
やっぱり出てきましたね、インテグリティ。
そして3つ目が人間力と多様な視点、結局自分のレベルに見合った人を引き寄せるし、違う意見にもちゃんと触れることが大事だと。これらは相手の特に誠実さを見抜くための指標と言えそうです。
あるインフルエンサーが美咲さんに誠実さが足りないのではと指摘したという話も資料にありましたね。厳しいことでもちゃんと言える正直さみたいなものが信頼のベースになるということですか？
まさにそういうことだと思います。で、この人を見る目の話って自然と次のテーマ、つまり自分自身をどう見るかというメタ認知の話につながっていくんですよね。
これもバドミントンの上達法として紹介されてましたね。メタ認知、自分を客観視する力、これは具体的にはどういうもので、どうやって鍛えるんでしょうか？
資料ではもう一人の自分が自分の思考とか行動を観察するイメージって説明されてますね。バドミントンで言えば自分のプレーを録画して後で見返すみたいな。
なるほど、ビデオ判定みたいな感じですね。
そうそう。それによって自分の得意なこと、苦手なこと、あるいはミスした原因なんかをこう冷静に分析できる。で、改善策を考えられるようになるし、試合中も冷静さを保ちやすくなると。
なるほど。コーチが PDCA サイクルで説明してたのがすごくわかりやすかったです。
ありましたね。
計画、プランがあって、例えばスマッシュ練習しようとか。
はい。
で、実行、do してみる。その後の観察、評価。うまくいったかな、なんでミスしたんだろうって客観的に振り返る、これがメタ認知の部分ですね。
そうですね。そこが肝心です。そして改善、アクション、じゃあ次はこうしようって次につなげる、このサイクルを回すこと自体がメタ認知のトレーニングになるわけです。
具体的なトレーニング方法としては、振り返りノートを書いたり、録画を見たり、
あと他の人からフィードバックをもらうとか、コーチに積極的に質問するとかも有効だと書かれてましたね。
これって本当にバドミントンだけじゃなくて、仕事とか学習とか、なんかあらゆる自己成長に応用できるスキルですよね。
まさに自分の状況をちょっと引いた視点から見て、次どうするか考える力、非常に汎用性が高いと思います。
ではそのメタ認知とか、あるいは誠実さみたいなものが実際のバドミントンのプレーにはどう現れてくるのか、動画分析の例がすごく対照的で面白かったです。
ありましたね。
コーチが かなり厳しくチャラいプレーと呼んでいたものがありましたけど、あれは具体的にどこに問題があったんでしょう？
あのプレーはまず課題意識が見えないって指摘されてましたね。まさにメタ認知が働いていないというか。その場しのぎでラリーも平均5回くらいしか続かないと。
ああ、粘りがない感じですね。
そうなんです。あと、上級者の真似をしないっていう点も、これはスノーさとかコーチが言うところの誠実さの不足みたいなところにつながってるのかもしれないですね。
基本を学ぼうとしないというか。
なるほど。それでは上達しないし、ゲームとしても面白くないってことですね。
ええ。それに対して62回も続いたっていう質の高いラリーの例もありました。
ありましたね。
こちらは安易にエースを狙うんじゃなくて、再現性の高いストレート中心の配球でこう粘り強くプレーしている。
ふむふむ。上級者のプレー、つまりストレートに返せばみんながホームポジションに戻りやすいっていう、そういう基本をちゃんと真似ている点も質の高さにつながってるって分析されてました。
なるほどな。派手さじゃなくて基本に忠実であること、そしてその再現性を意識すること、それが質の高い練習になって結果的に上達とか面白さにつながっていくということですね。
まさにそういうことだと思います。だから今回の資料を通して見えてくるのは、まず誠実さ、インテグリティですね。これが人間関係の信頼の基本であるということ。
はい。
そしてそれを見抜く人を見る目っていうのは、まず自分の偏見、バイアスを自覚することから始まるんだと。そして自己成長のためにはメタ認知を使って客観的に自分の現状を分析して改善していくことが不可欠なんだということですね。
あと上達のためには素直な模倣が近道で、質の高い練習は再現性と課題意識から生まれるという点もすごく実践的で重要だなと感じました。
ねえ、一見関係なさそうに見えた人を見る目とメタ認知と、まあ、バドミントンが誠実さっていうキーワードでこう全部つながったっていうのが今回の探究の、まあ、面白い発見でしたね。
本当ですね。自分自身に対しても他者に対しても、そして取り組む課題に対しても誠実であること、それが結局成長の鍵なんだなと。
そういうことだと思います。
さて最後にこれを聞いているあなた自身にちょっと問いかけてみたいと思います。コーチが投げかけたかなり厳しい問いですけど、
はい、
自分が入ることでその場、例えば練習とか会議とかプロジェクトとか、そのレベルが下がってしまっているという自覚はあるか。
あなたは周りのレベルを引き上げるような存在でしょうか。それとももしかしたら知らず知らずのうちに偽の協調性に流れされてしまって、全体の質の向上をまあ妨げる一人になってしまってはいないでしょうか。少し立ち止まって考えてみる価値がありそうですね。